マツコのもっと教えて横手市議会。
マツコのもっと教えて横手市議会。このコーナーでは横手市議会の取り組みを紹介していきます。今日は横手市議会広報委員会加藤勝義議員に3月定例会の結果報告と産業建設常任委員会の審査報告についてお話をお伺いします。加藤議員よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずは前半です。前半は3月19日に終了した3月定例会についてお聞きします。さて加藤議員、3月議会終了となりましたが、今回の定例会はどのような内容だったのでしょうか。概要を教えてください。
はい、今3月定例会は2月23日から3月19日までの25日間の会期で行われました。そして市長からは条例議案や予算案など計84件の議案が提案され、慎重に審議した結果すべてが可決されました。3月3日には会派代表質問がありまして、4会派の代表の方が登壇いたしました。そして翌3月4日から6日までは一般質問が行われまして、8名の方が登壇いたしました。新年度予算や新年度の主な事業のほか、災害に強いまちづくりや公共施設の在り方、そしてマイナンバー制度や高齢者福祉、農業施策など横手市が抱えているさまざまな問題について質問が出されまして、市長と論戦が繰り広げられました。また最終日には新しく副市長に現総務企画部長の石山清和氏が選任され、全会一致で同意いたしました。
今回の3月定例会の審査案件についてはすべて可決ということですが、今回市民の皆さんが特に注目すべき点はどのようなところでしょうか。
はい、それは地方創生事業というものです。
地方創生事業。
はい、これは国ではですね、人口減少問題を克服するために町、人、仕事創生長期ビジョンと今後5年の目標や具体的な方法をまとめた総合戦略が閣議決定されました。その中で各自治体が独自の発想やアイデアで組み立てた事業を行うことができる交付金が創設されまして、交付金で行う事業を計上した補正予算案が提案され可決されました。またこの交付金事業は全部で12事業ありますけれども、その一部をご紹介いたしますと、一つはプレミアム付き商品券の発行事業というのがあります。市民全般向けに1万円に2000円のプレミアムがついた商品券を発行するものです。そしてもう一つは満18歳以下の子どもさんが3人以上いる世帯に1万2000円の商品券を6000円で販売し、消費の拡大と子育て支援をしようとするものです。この商品券の発行につきましては具体的な内容は市内の商工団体など構成する実行委員会にお任せいたしますけれども、議会の審議の中では大手企業だけ売り上げを持っていかれることのないようにしてほしいとか、できるだけ消費喚起や子育て支援に寄与するよう余らないように工夫してほしいという意見が出されました。詳細については今後この実行委員会で取り決めを行いまして、市民の皆さんにお知らせをするというふうになっております。
はい、今回発行される商品券なんですけども、プレミアム付き商品券、 地方創生の事業ということで大手企業だけではなくてこう地元企業に還元できるように進めてほしいですよね。その他に注目すべき点はありますか？
はい、その他になんですが、高齢者の方々の世帯を対象にしまして、融雪や消雪のための工事や購入に対しまして、上限30万、そしてその工事や購入のかかる費用の 30% の助成を行う横手消雪融雪推進事業も実施されます。
今年も高齢者の皆さんの雪下ろしなどによる事故がありましたが、少しでも雪下ろしや雪寄せの負担を減らせたらいいですよね。その他にも注目すべき事業があるんですよね。
はい、その他にはですね、増田漫画美術館と、それと今注目を集めています増田の街並みを、資源、街並みの資源を活用して観光地としての魅力を高めるために、増田漫画美術館魅力アップ事業というものも進められます。国内外から漫画の原画を集め、日本一の原画収蔵数を目指しまして、漫画の大好きな国内や外国人観光客にも来てもらえるよう、また漫画館と増田の街並みの行き来がしやすいよう整備を進めていくとのことです。27年度は交付金で実施しますが、その後は県との共同事業によってさらに進めようとするものです。審議の中では、
この増田漫画美術館魅力アップ事業、審議はどのような意見が、審議ではどのような意見が出されたんでしょうか？
はい、審議の中ではどういう方針を持って進めるのかという意見や、漫画家による地域活性化イベントに期待するという意見が出されました。これらの事業については今後詳細が決まり次第皆様にお知らせしていくとのことです。
3月定例会の結果報告でした。続いては3月定例会委員会産業建設常任委員会の審査報告についてです。今回は産業建設常任委員会でどんなことが審査されたんでしょうか？教えてください。
はい、今回は農林、商工、観光、建設、上下水道の分野に関わる条例、公の施設の指定管理者の指定、予算、請願などの審査を行いました。
それでは特に市民生活に関わるもので委員会でどんなことが審査されたのか、紹介していただきましょう。まずは市民の憩いの場、公園の一つ農村公園についての審査があったとお聞きしました。
はい、今回農村集落の方が健康増進と憩いの場として利用できるよう作られた公園を農村公園と呼んでいますけれども、新年度39の農村公園施設の指定管理についての議案が出されました。農村公園を設置した当時は地域の要望に応える形で設置したのですが、しかしこれから高齢化が進み人口も減っていくという予測の中で、7年の指定管理期間中であっても地域での管理が負担になることも考えられます。そのような時にはどう対応しようと考えているのかと質問が出ました。
その質問に対してどのような説明がありましたか？
はい、これから高齢化、人口減少などが予想される中で、 契約期間内であっても維持管理が困難となったときは地域と相談しながら対応するとの説明がありました。
続いては温泉施設の経営状況についてです。ラジオ聴きの方も市内の温泉施設よく利用されていると思います。市が運営する温泉施設の5つの施設すべてが当初から赤字予算であり問題であるという指摘があり議論に至ったわけですよね。
はい、それにつきましては営業によって、お客様を獲得することで収益が上がる施設とそれからスポーツ施設的な性格を持つ施設などそれぞれの目的を達成するための手法について今後1年間の中で検討すると回答がありました。
さまざまな方法で経営状況を良くしていくという回答でしたが今後もこの問題については議論は行われますよね。
はい、今後も注目していきたいと思います。
それでは最後に前半の定例会の報告でもご紹介いただきました地方創生事業について産業建設常任委員会ではどのような事業について審査されたのか教えてください。
はい、産業建設常任委員会では横手農業創生大学事業という事業について審議されました。その中で実験農場での技術研修体制をどのように考えているかという質問が出されまして県や農業試験場のほか関係行政機関からも指導者を招いたり地元で高収益を上げている農業者も経営指導のプロとして参画していただきながら人材育成を図りたいとの説明がありました。
農業は横手市の基幹産業の一つでもありますからこういった農業の担い手の育成は大事になってきますよね。今後も注目していきたいと思います。今回は議会広報委員会の加藤勝義議員に3月定例会の結果報告と産業建設常任委員会の審査報告についてお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。